現代にあなたが生まれた意味がある。今世でのあなたの環境に意味がある。すべての人に生まれてきた意味がある。今ここにあなたがいるだけで意味がある。ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーです。この日本という国には、この国ならではの美しい言葉や文化、歴史、行事や習わしがあります。そのような素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆さんにお届けするコーナーです。さあ、今日も宿命鑑定士ナミさんにお越しいただいています。ナミさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、はい、さてナミさん、はい、今日はどんなお話でしょうか。
はい、今日は節分のお話っていうことでね、
はい、
1月も今週が最後と、来週からね2月にもう早々と入ってまいりますが、
そうです ね
早いですよね。
本当に時間の過ぎるの早いですね。
はい、
はい、じゃあまさにもう来週には2月ということ で、
うん、そうですね、
今日は節分についてですね。
はい、
はい、
まずね、あの節分っていうと皆さんイメージなさるのは豆まきと、
はい、
鬼さんに豆をぶつけるとね、いうことがまずイメージされてて、まあ、あの幼稚園なんかね、保育園なんかでは豆まきの行事がね、あのピーのお父さんたちが鬼になって
そうです、ね、
子供さんたちが豆をまくなんていうね、はい、行事もされてたり、まあ、お家でもね豆まきされる方もお見えになるかと思うんですけど、まずね、節分っていうのはじゃあ何ですかっていう話で、これね実は雑節の一つ、あの二十四節気の中の雑節の一つでして、はい、節分っていうのは旧暦でいうと大晦日、要は立春が元旦っていうことなんですので、
はい、
あの節分っていうのはあの2月3日は大晦日ですよっていうことで、季節を分ける、
はい、
うん、ところですよって、4つの季節を分けるところっていうことは、じゃあこれ2月3日しかないんじゃないっていうことでね、立春の前の、
はい、
2月3日が節分、大晦日ですよっていうことは、立夏、立秋、立冬と季節の分け目っていうのは、四季がありますのでね、4回あるっていうことです。ただ、
ね、
はい、節分だけが行事ごととして大きく取り上げられてるっていうだけで、節分っていうのは実は年に4回あるんですよっていう、季節の分け目ですよっていうことをまず一つ確認していただきたいのと、
はい、
でそれから節分ってじゃあなんで豆をまくんですかっていう話で、これね、言われはね、あの俗説たくさんありまして、例えば中で一つは旧中行事としてね、季節の変わり目に、まあ、邪気を払うっていうことで、はい、ついなっていうね、あの宮中行事があって、で鬼を払うことを豆打ちをするっていうことで豆まきをするっていう風なことが広まったんじゃないかっていう説が一つと、
はい、
それから豆っていうね、あの豆って普通の古代図の豆の豆が、悪魔の魔に滅すると書いて豆っていう風に考える場合、悪魔を滅する、要は邪気を滅するということでね、無病息災の意味があるんじゃないかっていうのが一つ、それからね、はい、昔からの言い伝えの中では、うん、あの昔鞍馬山で鬼が出て、で町をね荒らしていた時に、あの煎り豆で鬼の目を潰して退治したという言い伝えがあって、
はい、
そういうことで鬼には豆をね、煎り豆をぶつけようっていう、そういう、まあ、あの縁起担ぎっていうか無病息災、はい、まあ旧暦で言ったら年末、大晦日っていうふうになると、一年の邪気を払って、新しい年、ね、立春を迎えましょうっていうのの、はい、まあ、行事ごとの一つだと、いうことでね。で、じゃあ、なんで鬼に豆をぶつけるのっていう話ですね。
うん。
で、これ前もね、ちょっとお話ししたと思うんですけど、
はい、
鬼っていうのは、皆さんイメージすると頭にこう角があって、
はい、角が2本、
はい、
まあ、1本だったり2本だったり、
そうです。であと虎のパンツを履いてるんですね、はい、そういうイメージで、これはじゃあなんで鬼は、頭に角があった虎のパンツのイメージかっていうと、
うん、
これね、頭に角がある動物と考えた時、まずね牛というイメージ、はい、それから虎の皮のパンツっていうのは、まあ、虎のイメージですよね、
はい、
牛虎って考えた時に牛虎の方角っていうのを北斗鬼門なんですね。なので鬼門から邪気が入らないようにっていうあの意味から豆をあの入り豆を投げて、これねなんでいらないといけないかっていうと、あのいらない豆だと芽が出てきてしまうと縁起が悪いっていうふうに言われてて、でいった豆を投げるっていうことで、で、あの以前にもお話ししたように、陰陽五行の中では木火土金水っていうね、うん、5つのエネルギーがありますよって何回もお話ししてるんですけど、その中でも、鬼さんっていうのはあのエネルギーとしてはね、こう例えば、桃太郎の時に、金銀財宝をね、あの町から集めて盗んで悪いことをするって鬼、でそこから、桃太郎が退治して帰ってくるっていうのを話を以前にしたんですけど、そういったねあのことからもあの鬼っていうのはあの悪いものでそれを退治するというイメージが皆さんねあると。で、ねその中でもこれね立春春っていうのは木木火土金水の中でいうと木のエネルギーのところなんですね。で木の以前にも話しました木火土金水っていうの中にはエネルギーを生かす関係と抑えてしまう関係性があるってお話しした時に、木を抑える関係っていうのを金のエネルギーって考えると、金の象徴の形としてはね丸い形っていうのがあって、で丸が豆だっていうね、形、それから金の今度、エネルギーを抑えるのは火っていうことで、いった火でいった豆を使うと、で金のエネルギーを封じ込めるっていう意味があるということからも陰陽五行の、ね、中の一つとしてそういうものが用いられて考えられてるんじゃないかっていうふうに言われていますね。
そうなんですね。
で皆さん木火土金水って5つあるのに、季節は4つしかないから一つ足りないじゃないって思われる方もね、お見えになると思うんだけど、例えば木がじゃあ春ですよとお話ししました、火は夏ですよと、で金は秋です、秋の時にやりましたね、金は秋です、で冬水が冬ですっていう風にねお話ししたっていうことは土がないじゃないっていう、これ土は土用っていうことで、土用っていうものも季節の変わり目に年に4回あるんですね。なのでその季節の変わり目のところで土用っていう風に土が入ってくるっていうことで、
あの
五行
これで揃うわけですね。
そうですっていう風になってると、で今日はね以前もリクエストがありましたね、おとぎ話の話の引用語行が ね、もっと聞きたいよっていうリクエストいただきましたので、昔話の中でもたくさんねそういうものが用いられてるものがいっぱいあって、以前は桃太郎お話ししましたけど、例えばそれが浦島太郎だったり花坂じいさんだったり、かぐや姫だったり、いろんなものがすべてそういうものでなんか裏付けられてる、昔の平安時代とかね、奈良飛鳥時代の物語っていうのはそういうところから作られていると、悪者がいて退治するとかね、何かがあって解決するとか、なんかそういうね物語が大体多いんですけど、例えばね今日は一つ、竹取物語、かぐや姫、
竹取物語
を考えていただくと、例えばかぐや姫っていうのは皆さんねあらすじとしてイメージするのは月から、来たねかぐや姫が竹から生まれて、でそれでお年寄りのおじいちゃんおばあちゃんに育てられて、で5人の求婚者のね方から、結婚してほしいって言われるんだけど、だけどそれを断るために無理難題をね、
そうですね、
課題を出して、で皆さんクリアできなくて、で月へまた最後帰ってきますね、そういうこうイメージの物語、だと思うんですけど、例えばそのね5人のっていうところでもこれ五行じゃないかなっていうね、まずこう五っていう数字って五行かなってそこがちょっと結びついたりして、例えばね石造りの巫女さんに これを用意してって仏のね見石の鉢を用意してくださいとか、
はい、
それから右大臣の安倍の三村寺にはヘネズミの、皮衣を用意してくださいとか、
はい、
それから大納言の、大友のみゆきさんには竜の首の玉を用意してとかそれから、中納言の磯の神のマロにはツバメの産んだ、ね、小安貝を用意してとか、
はい、
それから、倉持の王子には、蓬莱の玉の枝、を用意してほしいとか、まあ、わけのわからないこの世のものとは思えないものを要は ね、
そうですね、
用意してくれた人には結婚もね承諾しますという課題を出したわけで、はい、結局叶わないものを、うん、言ってるってことは結婚する気はないっていうことなんですけど ね、
う
で、
ね、
うん、でもそれが実は例えば、仏のね見石の鉢なんていうのは石っていうとね金のエネルギー鉱物のエネルギーかなっていうところで、はい、木下土金水のね
ほ
ー、金のエネルギーのところかなって考えると、そうすると木下土金水には以前ね色がありますよとお話ししましたね、で金のエネルギーっていうところは白だったりシルバーだったりね、まあイメージとしては金色だったりっていうね、はい、イメージがあるとすると黒い鉢を持ってきた時点で、これは違うねと、嘘ですねと、でそこで嘘を見破るとか、はい、例えばヘネズミの皮衣っていうとね、もう火のエネルギー、
はい、
でそういうまあ、ある意味妖怪チックなね、そういう妖力のあるものを持ってきてっていうことは普通で言ったら燃えないものなんですね、燃えない衣を持ってきてって言ってるのが、火に入れたら燃えちゃったと、これは偽物ですねとかね、そこ嘘を暴いていくんですけど、それが全てね木下土金水に関係してるんじゃないかっていうことも言われている。それから、かぐや姫はね月から来ましたよって皆さんご存知の通りなんですけど、はい、物語の中では月で、罪を犯した、で、現在の地球に、昔でいう流刑ですね、島流しにあって、
はい、
罪を償ってらっしゃいと現世に送られた。で昔の時代っていうのは月を見上げてる時に、月っていうのは、まあ、今で言ったら月って宇宙のね、その天体の中の一つだった地球のね、はい、判明されてますけど、その当時はそのこの世のものじゃない、あの世が月っていうね、もう自分たちのこう上から見ね、こう上に見えてるあの世であるっていうふうなイメージだったとされると、はい、あの世から来た姫だったのかなっていうね、ことがあったり、そうするとあの世とこの世、この世はね今地球上ですね、で月の世界っていうのはあの世じゃないかとかね、そういう風だったり、深く深く考えるとね、いろんなことがそういうね、現在の、生活属性の世界とあの世が結びついてる物語だったり、浦島太郎さんも近いですよね、おとぎ話の中で竜宮城に行って、帰ってきたらおじいさんにみたいな、ね、そういうこともそうですし、それから当然あの世とこの世っていうのは時間体が違うから、時間軸が違うんでね、はい、例えば地球の、1時間が宇宙では1秒だったりとかね、例えばこう時間軸が違うとしたら、そういうことが起きるのは当たり前ですし、でかぐや姫も例えばまあ仮に宇宙人ですよね、次から来たって考えた時、日本から来た、宇宙から来たっていう、はい、で言ったら3年で成人まで成長するっていうのは時間軸が違うね、ところから来た人だから、普通人間だったら20年かかって成人するんだけど、地球人はね、宇宙人は3年で成長するのもわからなくもないですよね。
それでね、すくすくと短い間に美しく成長してというような、
そうです、そうです。
でも、まあ、本当に昔の人もそのこの世とあの世というようなことも非常にこう考えとしてはあったということですよね、はい、
そうですね。でやっぱりなんていうのかな、自分たちの見えない世界があるっていうこと、例えば鬼でもそうですよね、まあ、今で言ったら亡霊だったりね、なんかこう 妖怪だったりとか、人間じゃないもの、まあ、あの魔のもの、
そうですよね、
考えるとそういうものを退治しないといけないとか、払わないといけないとか、それから人間の世界じゃない世界があるんじゃないかっていう、そういうことが実は昔々から考えられていたんじゃないかっていうね、有名どころの陰陽師の安倍晴明さんの時代でもそういうことを、あの今でいう疫を見るとかね、いろんなことを占う人だったっていうことで、あのもっと深く深くね、宮廷と関わっていたからこそ、まあね、有名になって今、ね、たくさんなんかそういうものも残ってたりしてね、映画もなったりしてますけど、
そうですね、
なんか深く深くいろんなことが、陰陽五行に関わることで実は今世まで受け継がれて言い伝えられていることがたくさんあるんじゃないかなっていうところを、ね、気づいていただけると楽しいかなっていう、
そうですね、はい、今日も非常に興味深いお話を、ね、はい、いろいろ本当に調べたくなるお話をいただきました、はい、奈美さんありがとうございます。さあ来週は、
はい、来週はね2月に入りますので、キサラギ月のお話、2月のお話をね、はい、またさせていただきます。
はい、2月キサラギ月のお話をお願いいたします。
はい、はいはい、お願いいたします。
そして今日奈美さんにお話しいただいたお話、これまでのお話は FM 岡崎のホームページにオンデマンド放送ございますので、こちらをクリックしていただくと奈美コスミックのひふみ言葉、こちらのところをクリックしてください。改めて今日のお話も今までの放送も聞いていただけます。そして奈美さんの詳しい情報は LINE アカウントでは line@nami.cd、アルファベット大文字で line@nami.cd は半角小文字です、 nami.cd。 そして gmail では nami.cd101@gmail.com、 すべて半角小文字です、nami.cd 数字で 101@gmail.com、 こちらまでお問い合わせください。それでは奈美さん、来週もよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。ありがとうございました。
奈美コスミックのひふみ言葉のコーナーでした。